こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。池田大作権力者の構造は、ノンフィクション作家溝口敦が創価学会の指導者として知られた池田大作の経歴と、その周囲に形成された組織的政治的影響力を批判的に検証した人物ドキュメントである。講談社プラスアルファ文庫版は2005年刊、1981年の落ちた庶民の神池田大作ドキュメントを過失修正して文庫化したものとされる。海苔製造業者の五男として生まれた人物が巨大宗教組織の中心人物となり、 SGI の国際展開にも結びつくまでを主題に据える。本書の視線は宗教教義の解説よりも組織運営、人事、情報、選挙、政治との関係に置かれている。ただし下述には著者の明確な批判的評価が織り込まれているため、読者は事実関係、資料の時点、著者の解釈を区別しながら読む必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、立身出世の物語をカリスマ支配の形成過程として読む。本書は池田大作の生い立ちから組織内での台頭までを追い、個人の成功範としてではなく、カリスマ的指導者が成立する条件を問う版元紹介が示すように、著者は池田を日本屈指の権力者に至った人物として描き、その過程を創価学会の急成長と切り離さない。ここで重要なのは、指導者の能力や野心を単独の原因に還元しないことである。戦後社会における新宗教の拡大、強い貴族意識を生む組織活動、会員動員を可能にする階層構造が、個人への支持と権限集中を相互に強める。本書は著者の批判的な人物評価を前面に出す一方、読者には巨大組織で指導者の象徴性がいかに制度的な力へ変換されるかを考える材料を提供する。したがって読む際には、刺激的な形容をそのまま結論とするのでなく、経歴の記述、組織上の役職、著者の評価という3層を分けて検討する姿勢が有効である。これは宗教団体に限らず、強い創業者指導者を持つ政治運動や企業を分析する際にも通じる視点となる。次に、参謀室青年部情報部に見る権限集中の組織技術。本書の具体的な焦点の一つは、創価学会内部で池田が担った役職と青年部を軸とする組織再編である。講談社の掲載抜粋では、1954年に参謀部が参謀室へ改組され、池田が参謀室長となった経緯、さらに情報部の最高顧問に就いたことが紹介されている。著者が重視するのは、こうした肩書きそのものではなく、部隊、参謀、情報の結節点を握ることが組織支配に持つ意味である。青年部の活動単位を再編し、指揮連絡、情報収集の回路を整えることは、教団の拡大局面では運動の機動性を高める。しかし同時に、意思決定が中枢へ集まり、異論や独自の勢力が育ちにくくなる可能性もある。本書はこの仕組みを著者の言う権力形成の重要な基盤として読む。読者にとっての論点は、組織図だけを見て上下関係を判断しないことだ。誰が複数部門を兼務するのか、情報がどこに集まるのか、若手人材がどの経路で登用されるのかを見れば、公式の序列以上に実質的な権力配置を把握できる。さらに、宗教組織、選挙活動、公明党の接点を権力の回路として検討する。本書が広く問題化するのは、宗教団体の内部統治だけではない。紹介文では、学会、公明党を支配し政治官僚財界に影響力を及ぼしたという著者の見立てが中心的な主張として掲げられる。ここでは、信仰を共有する大規模な会員組織が選挙活動に結びつくとき、どのように社会的な発言力へ転化するのかが主要な検討対象となる。選挙参加それ自体は民主社会における正当な政治活動であり、特定の宗教団体だけに限られる現象でもない。本書の批判的視点が促すのは、動員の規模、意思決定の透明性、宗教上の忠誠と政治上の選択の距離を吟味することである。つまり、宗教が政治に関わるべきかという単純な二択ではなく、組織及び知事が政策形成や政党運営にどの程度、どのような経路で作用するのかを問う。本書は、刊行の基礎となった取材時期に強く規定されているため、今日の政治状況をそのまま説明する資料として扱うことには慎重さがいる。それでも、組織票支持団体、政党の自立性を考えるための論点を集中的に提示する点に意義がある。そして、偽造の履歴と権力闘争という告発的呪術を資料批判とともに読む。本科の招待や紹介文には、偽造の履歴、権力闘争といった強い表現が現れる。これは、池田の公的イメージと著者が描く実像の間に隔たりがあるという告発的問題設定を示すものだ。著者は、死の町の今、タイパという比喩を用い、権威の形成を美化された伝記とは異なる角度から書こうとする。この種の人物、ノンフィクションの価値は、公式史や霊算的叙述では見えにくい利害対立、自己演出、組織内の競争へ光を当てる点にある。他方で、批判的な作品であるからこそ、断定の根拠を追う読解が欠かせない。 一次資料への依拠なのか、当事者の証言なのか、著者の推論なのかを区別し、反証可能性や記述時点も確認する必要がある。とりわけ本家の原型は1981年に刊行されており、後年の文庫化で過失修正されてはいるものの、記述の背景には当時の論争的な空気がある。読者は本書を無条件の評伝として受け取るより、権力者をめぐる言説がどう構築されるかを示す批評的ドキュメントとして読むことで、情報の偏りを見抜く力も養える。最後に1981年の現地を2005年に文庫化した作品として、時代差を読む本書を理解する上でその成立事情は内容と同じほど重要である。講談社プラスアルファ文庫版は、1981年間の大下庶民の神池田対策ドキュメントを過失修正した再刊であり、現地が生まれた時代と文庫化された時代には約四半世紀の隔たりがある。この時間差は作品の長所と限界の双方につながる。長所は、後年に整えられた公私的なイメージだけでは捉えにくい。戦後から高度成長期にかけての教団拡大と政治進出の緊張を同時代的な問題意識で記録している点にある。一方で、現在の組織状況や社会的評価を知るためには本書だけで判断せず、より新しい研究、一次資料、異なる立場の論考を参照する必要がある。読者レビューにも詳しさを評価する声と、文章が今日の感覚では硬いという指摘がある。これは単なる読みやすさの問題ではなく、調査報道的ノンフィクションの文体と論争性が刊行時のメディア環境を映していることを意味する。本書は過去を固定的に断罪するためだけでなく、戦後日本で宗教、メディア、政治が交差した局面を読む歴史資料としても位置づけられる。結論として、本書は池田対策個人への関心だけでなく、戦後日本において巨大な宗教組織がいかに指導者中心の体制、全国的な動員力、政治との接点を築き得たのかを考えたい読者に向く。創価学会や公明党の歴史を初めて調べる人には、著者の批判的立場が明瞭であることを踏まえ、入門の唯一の資料ではなく、論点を把握するための一冊として読むのが適切である。宗教社会学、戦後政治史、組織論、調査報道に関心がある読者にも、役職青年部、情報選挙を結びつけて権力を観察する資格が役立つだろう。類似の人物評伝や宗教批判書と比べた際の特徴は、教義の真偽を中心に争うのでなく、指導者の経歴と組織機構、政治的影響という複数の回路を一体として扱おうとする点にある。ただし、その鋭さは同時に論争性でもある。パン元紹介の強い評価後を著者の主張として受け止め、裏付けの種類、刊行時期、反対の見解を照合する読書が必要となる。そのように読めば、本書は結論を受け取るためだけの本ではなく、権力が制度、情報、象徴、支持者の結びつきから生まれる過程を批判的に考えるための資料となる。ご支援いただける場合は、溝口2ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。